教えてください。ゲスト様に質問。後半のコーナーではリスナーさんの投稿からをもとにアリスシリーズについてさらに詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、改めましてシナリオライターのさつきこうさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、このアリスシリーズ7周年記念ということで今回の特集なんですけれども、まず2007年にハートの国のアリス、ワンダフルワンダーワールドが出まして、それから7年間かけてクローバーの国、ジョーカーの国、アニバーサリーの国、おもちゃの国、ダイヤの国は2パターン出まして、この度ハートの国のファンディスクにあたるワンダフルツインワールドというものが出てきて、またハートの国にも今戻ってきたところなんですけれども、はい、7年間かけてすごくたくさんのシリーズが出ているんですけれども、ラジオネームジュリーさん、この方も海外の方でアリスシリーズのために日本語を勉強しているという方なんです。
すごい、とても嬉しい。というか本当にありがとうございます。
このジュリーさんからいただきました質問が、アリスシリーズの世界観やキャラクターの設定にはどれくらいの時間がかかったのか気になります。まあ、初期からね、クローバー、ジョーカー、おもちゃ箱、ダイヤっていう風に出すっていう構想が、あったのかどうかっていうことが気になるっていうことなんですけれども、いかがでしょうか。
7年ってすごいですよね。
すごいですよ、小学校出ちゃいますからね。
はい、そうですよね。はい、すごいです本当に。いや本当長く続けさせていただいて手にも昇る気持ちなんですけども、もちろん最初からこんなに長くなるとは誰も想像していなかったというか、大体ゲームなので、そもそも続編が作れるかどうかというところがかなり怪しいというかですね。
そうですね、最近でこそファンディスクが出るゲーム多いですけれども、基本的には一つで完結するようにっていうのが。
そうですよね。はい、当然当時も、これクイヌゼとしては3作目なんですね。
そうですね、
はい、なんで3作目の段階でこんなに長いシリーズを作る予定というのはもちろん初段階ではなかったんですね。なんですけど、私のですねシナリオの書き方としまして、かなり設定がですね膨大にいっぱい作り込んでしまうタイプなんですね。
じゃもう表に出せるか出せないかはともかくとして作り込むタイプなんですね。
そうですね、まず出せないというか書ききれないですし締め切りにも間に合わないのでただ、それぞれのキャラクターにある程度過去を作って、このキャラとこのキャラはどういう関係があったとか、そういったものまでかなり書いてしまうタイプなんですね。なんですけど当然一作では入りきらないですし、それをどんどんこのキャラとこのキャラにはこういう過去があって、さらにこういう過去があってこういうなってきましたみたいなことを書くと主人公が主人公ではなくなってしまいます。
置いてけぼりになっちゃいます
ね。はい、あとさすがにちょっと長すぎますから、そこまではさすがに書けないので、削っていく形になるんですね。
なるほど、膨大な設定を削り落として一本のゲームに回ってのハートの国のアリスっていうことですね。ですね、
性格上、過去にこういうことがあってっていう段階を経ているっていう念頭で書いているのである程度、納得して書けるっていうところで書いてるだけであって、実際の物語の中ではこういうことがありました、過去にはこんなことがあったんですっていうところは書かないっていう形になりますね。
そうなんですね。後付けというわけではなくて、もともと設定はあったものを泣く泣く削り落としながら、一本のゲームがまず最初にできて、そこから7年かけてたくさんのゲームが出ていく中で、ちょっとずつその表に出せなかったものも今出てきてるっていうことですかね。
そうですね、実際には絶対表に出せるはずがなかったことが表に出していいというような余裕ができたという形ですよね。
ただもユーザーさんからの続編をとかこのキャラの過去をっていう要望があってこそ、
そうですね、実現していくことですね。本当にというか、そもそもが長くこんなに続けられないと絶対表に出せなかったので続けさせていただいているということ自体で本当にちょっとシナリオとしてはとても嬉しいなっていうところなんですけども、
もうどんどん深くなってくるキャラクターの設定に、皆さんもどんどんキャラクターにハマって いるんだなっていう様子がですね、とても分かる投稿が今回いっぱい来てまして、ちょっとここから愛のある投稿シリーズを紹介したいと思うんですけれども、
嬉しいです。はい、なんか本当に、
キャラクターに関してこうお好きなところとかエピソードとかあったら教えてくださいっていうふうにリスナーさんに募集したんですけれども、どれからいこうかな。ラジオネームりょうかさんからいただきまして、りょうかさんはグレイ好きということで、グレイはトカゲなんですけれども、原作のありというところ の、オリジナルのトカゲのアクセサリーを作ってますっていう写真も添付して
っていうか、これ見させていただいたんですけど、すごいですよね。
クオリティが高くて可愛らしい、トカゲなのになんかこうどこか可愛らしさも残してっていう、
すごいですよ。
クローバーなんかも使ってたりして、
こんなに愛してくださってありがとうございます。愛されてるの私じゃないんですけど しいね本当に。
グレイの好きなところが、うん、恋愛度が上がるにつれて見せるあまり余裕のない大人になりきれていない姿、ぶっきらぼうだけど可愛いものが好きなところなどがとても愛おしいということです。
本当に嬉しいです、
すごく常識人ですよね。こうとっぴなキャラがいる中でグレイさんはとっても
そうですね個人として考えるんであればそこまで常識人かなというところなんですけども、
まあ、あの中ではみたいなあくまであの国基準みたいな感じですけど、ね、一方でですね、眠りネズミのピアスが好きというラジオネームコウさん、時に誰よりも大人で時に誰よりも子供、うん、時に誰よりも残忍で時に誰よりも純粋、はい、地位や名誉などこの世のことすべてに意味を見出すことのできないようなうつろな目がアリスにしか意味を見出していないところが好き。
あ、なるほど。そうですね、うん、あの本当にうつろって言っていただいたのがぴったりなキャラクターだと思うんですけど、うん、中身が空っぽだからこそこう、うん、カラッと明るいですし、ただないわけではないのに本人がこうないように振る舞うっていうところが、うん、ちょっと狂気じみたキャラクターではありますね。ね、
原作でいう眠りネズミにあたるピアス、いうコウさんでした。あとはですね、はい、ダイヤの新キャラクターですね、シドニークロウサギさんが好きという、はい、ラジオネーム S ハート B さんからいただきまして、はい、最初はアリスのことを殺そうとしていて怖いと思ったのですが、だんだんとアリスに心を開いていくのがめっちゃいいです。ダイヤの国の帽子屋ファミリーもなのですが、最初めちゃくちゃ嫌われているのに最終的にアリスを好きになっちゃうというのが制服感があっていいですね、かっこ笑い
ありがとうございます。
結構そういうキャラ多いですよね。最初の心はなんか冷たかったり殺そうとしてきたりとかするのに、だんだんこうアリスに夢中になっていっちゃうキャラ、
ね、まあ、主人公まずよそ者ですからね
そう、よそ者、はい、そうですよね、国の人間じゃないっていう、はい、
で一応よそ者というのが好かれやすいという設定があるので、役持ちの人はその好かれやすいっていうところを知っているので、うんうん、まあ、ちょっと対抗したいなというか、こうなのでやっぱりこう反発心というか、うんうん、自分は別に好きじゃないよみたいな形になりやすいのかなというところでちょっとそういったことを念頭に、一番最初は割とこう反発心を表に出すっていうところが書いてしまいますね。初登場の時にやっぱりこう冷たくするっていうところはやっぱりそういった反発心が多少影響しているのかなと思います、
うん、そうなんですね、はい、そう、あの初登場で冷たいって言えばですね、あのブラッド帽子屋さんがですね、全体的に、はい、あのすごく人気でブラッド好きのお嬢さんが多いなと思ったんですけど、ラジオネームエリンギさんからいただきまして、はい、俺様で自信家で強引だけどやきもち焼きと女子が好きなツボを抑えまくっている。あと声優の小西さんの色気のあるだるそうな声がハマっています。
わー、ちょっとブラッドも好かれているんですね、ありがたいです、ね、ちょっとと
っても多かったですよ、うん、あのお嬢さん多数って感じです、ブラッドさんの。
なるほどなるほど、でもそれは嬉しいですね。なんかあのキャラはそうですね、だるっとしたキャラクターなので、うん、最初は好かれるのかなってちょっと心配だったんですけど、
気だるげな感じですね、はい、まあ、そこがでもまた色気があっていいっていう意見がすごく多かったです。あとはですね、あの人気があったのがエース、
はい、
ハートの騎士さんなんですけれども、うん、実はすごく一途なところが好きっていう、なんかひょうひょうとしてて本心が読みづらいようなキャラクターではあるんですけれどもっていう、
あ、間違いなく、うん、エースは一途なキャラクターだと思いますね、はい、あのユリウスに対するこうあの恩を受けたというか愛情を受けた人のことをずっとこう思うっていう気持ちっていうのは
そうですね、時計屋のユリウスという友人に対してもですし、はい、まあ、アリスに対してもすごく一途、うん、なんかエースはまだ秘密があるみたいなことをさっきちょっと打ち合わせした時に、
そうなんですよ、ちょっとダイヤの国のアリスのミラーの方でエースのちょっと過去は書かせていただいたんですけど、あれ全然全部ではなくてですね、
あ、そうなんですか、
はいはい、あれが結局未来につながるっていうところがあるので
まだなんか
そうなんです、ちょっと実はもっと暗いというか結構悲劇的なというか、あの皮肉な結末が待っているんですけど、実際そこまで書いていいものかどうかというところで、
いやそこ皆さん気になると思います、
とっても悩みますね本当に。
そうなんですね、
あの書けば書くほど本当に人間味を増してしまうので、あのやっぱりこうひょうひょうとしたかっこよさとか、あのそういうのを出すにはやっぱりこう本当にの意味でこう欠点がなかったりかっこいい人なんてあんまりいないじゃないですか。そうですね、裏を知れば知るほどこう人間味を増すんですけども、こうかっこよさ的なところとか乙女ゲーム的にはどうなのかなっていうところをちょっと心配している感じです、うん、はい、
じゃあ今後にまた期待ということで、
はい、
先ほどですね声優の小西さんのお話が出たんですけれども、はい、ラジオネームアスカさんからいただきまして、アリーサシリーズに出演されている声優さんはどのような経緯でそのキャラクターにキャスティングされたのでしょうか。他の乙女ゲームにはあまり出演されていない方も何人かいらっしゃって、特に堀内健優さんは幼い頃に不思議の海のナディアのサンソン以来だったと思うのでとても懐かしく感じましたというアスカさんなんですけれども、
ありがとうございます、はい、ですね、こちら声優さんのキャスティングなんですけども、はい、まあ、これはアリスシリーズに限っての話ではないんですけども、はい、実は特に面白いエピソードがなく非常に地味なんですよね、はい、あの毎回ですね担当者が、事務所さんからいただいたサンプルボイスを聞きつつ一生懸命考えている
という、そうなんですね、はい、
あのものすごく地味なんですけど、実はうちのメーカーはですねあんまりちょっと詳しいものがそんなに最初の段階でいなくてですね、
アニメとか声優さんにっていうことですね、
はいはい、あのもちろんこう勉強しようっていう気持ちはすごくあってですね、いっぱいサンプルボイス集とかいろいろ名前を調べたり頑張って考えたりはしているんですけど、
なるほど、じゃあ先入観なく決めたからこそあまり他の乙女ゲームではあの見ないお名前もあったりですとか、まあ、キャラクターに本当に純粋に合う方を選んだっていうことなんですかね。
そうですね、元が詳しくない分あの逆にこうユーザーさんが好まれそうなあの人気のあるキャストさんもちろんですけども合うキャストさんとか、あと、まあ、今ユーザーさんが望まれてるキャラクター、あの望まれてキャラクターっていうかこう声優さんですね、をなるべく当てたいと思って考えています。もう本当でも宿泊してます、本当に毎回、
ね、
担当者はもうぐるぐるです
ゲスタルト崩壊しちゃいますね、いい声をたくさん聞いて
本当に本当にちょっと悩ましいところだと思います。
裏話を聞きつつですね、はい、ラジオネームはやさんから、アリスシリーズにはまだまだたくさんの謎が残されているかと思いますが、シリーズの最終作までにそれらの謎は解かれるのでしょうかということなんですけれども、
これそうですねあの実は相当本当に設定私ダラダラ書いちゃう方で、はい、あのありとあらゆるキャラクターにですね加工話とかいろいろつけちゃうので、はい、まあ、それをもとにあのそこを書かずに、まあ、行動とかにある程度納得がいくように動かしてはいるんですけども、はい、謎というのがどこまでの謎なのか難しいところではあるんですけど、
どこまでも明かしてしまうかっていうところも含めて、
そうですね、
あとは、まあ、スペードがまだ出てないなっていうのはユーザー的には思うんです
けど、ね、ハートクローバーとしてはあとスペードですよね、
そうですね、っていう風になのでまだ続くんだろうなっていう、まあ、ユーザーの期待もありつつっていうところですかね、う
ん、ファンブックとかで書かせていただいたんですけども、うん、はい、スペードもそうなんですけど、あとまあクロックの国とか、うん、そうですね、トランプの国とかを続けることができたらいろいろ書きたいなと思う部分もあるんですけども、
うん、本当にまだ表に出したいことがたくさんあるっていうこと
ですね。そうですね、ただなんですかね、こう、ま、マーク的にはスペードが一応最後のマークなので、ここで終了させた方がいいのかどうか、はい、ま、終了させることは結構いつでもできるとは思うんですね。ただ、まあ、どこまで書くかどうかっていうところが悩みどころで、まあ、もちろん世界の謎とか主人公に関してのこうある程度の完結はさせたいんですけど、一体どこを終着地にさせていいものやら、ちょっと設定がちょっと多すぎてどこまで回収しようかなっていうところでちょっとかなり悩んでいるところですね。
ユーザーさんがどこまで知りたいかっていうのともすり合わせることになるでしょ
う
し、皆さんはもうこういうところが知りたいとか、この人のこういうところを教えてくださいっていうのを今後もたくさんクイーンドーゼさんにメールとかを送ってくださいっていうところですかね。
あ、ぜひ、はい、あ、でも本当になんかちょっと書き切れるかどうかがとっても自信がないです
お手柔らかにということで皆さん
申し訳ない、
はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、今後のアリスシリーズ7周年企画がですねこの後盛りだくさん企画されておりまして、まず、7月の19日、今月ですね、7月の19日から8月の3日までクイーンロゼのグッズフェアが行われますということで、今日の放送が7月5日なんですけれども、7月の8日まで事前通販を受付中ということで、このグッズフェア自体は、マルイシティ渋谷の9階にて行われまして、豪華グッズや缶バッジが当たるくじですとか書き下ろしありのブロマイドセットを販売予定ということで、日によっては当日参加型のゲーム企画などもあるということで楽しみですね、はい、それからですね、8月3日日曜日に、原画の藤丸豆之助先生によるサイン会も行われるということで、これは楽しみですね。藤丸先生、
そうなんです、藤丸先生は本当にスタッフとしてですね、はい、とても感謝している ですけど、はい、あのとても絵をいっぱい描いていただいてですね、
そうですよね、アリス、
すっごく頑張ってくださってるんです
もうあの大変ご多忙だと聞いております。
はい、そうなんです。こちらも本当にすごい心配していて、スケジュール調整しましょうかとかいうお話とかも何回もさせていただいてるんですけど、はい、藤村先生自体がですね、すごくこうこのシリーズに愛着を持っていただいてまして、ご自分でも提案していただけるんですね。
あ、そうなんですね、はい、すごく熱心に携わっていらっしゃると、
はい、こういうことをやったらやっぱりユーザーさんが喜んでいただけるんじゃないかとか、すごく考えていただけてて、ものすごくこうこんな場であれなんですけど本当に頑張ってくださっているので、ぜひちょっと応援してあげていただけたら、とっても毎回こうサイン会とかもやっていただけて頑張っていただけているので、ぜひ皆さん応援していただけたら嬉しいです、
はい、足を運んでいただければということですね、はい、藤村先生のファンもたくさん聞いていらっしゃるかなと思いますので、はい、ぜひ8月3日の日曜日でございますので、ね、まだ来月の話ですのでスケジュールと調整して足を運んでいただければと思います、
は
い、
ぜひぜひぜひ皆さん来てあげてください。
はい、
はい、お願いします、
はい、そしてですね、7月19日から、大空出版より発売のアリスシリーズ関連のコミックス、そして最新作ワンダフルツインワールドの公式ビジュアルファンブックを買うと豪華店舗特典がつきますということで、この店舗特典はあのまさに店舗ごとに違うので、こちらについて詳しくはクイーンロゼグッズフェアと合わせてクイーンロゼさんの公式ホームページにてぜひチェックしてくださいませということで、7周年企画たくさんね盛りだくさんということで、今回のラジオもその一環で、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はいはい、ということで最後にリスナーの皆様に一言さつきさんからいただいてもよろしいですか。
リスナー様というか、まあ、ユーザー様に対してはちょっともう一言では済まないぐらい、いつもありがとうございますというか、こう熱が入ってしまいます。本当になんか本当にいつも本当に本当にばっかりで、なんかちょっと逆にストっぽいんですけど、とっても嬉しいなというか、いつも応援してくださってありがとうございます。もう本当にこれから頑張りたいなと思いますし、なるべく期待にも期待していただいてるみたいなので頑張って応えていきたいなという気持ちはすごくあります。なんですけど応えれるかどうか微妙なところあって申し訳ない。
なんかすごいアリス並みにネガティブですよ
でも本当今回出させていただくのもすごい緊張してしまって、はい、なんで受けちゃったんだろうというか
楽しかったです
とても。いや、7周年ということで、はい、何でも受けようという形で試しに何でもやってみようっていうところで、もういつもだったら絶対こう引き込もうってもうちょっと絶対出たくないって話だったんですけど、
今回本当にさつきこうさんの生のお声を聞けて嬉しいっていう方たくさんラジオの向こうにいらっしゃると思いますので、はい、
いやもう本当にありがとうございます、
は
い、
あのネット版もこの後配信の予定がございますので、ちょっと全部は無理なんですけれども、なるべくたくさんのユーザーさんの、ね、メールを紹介したり質問に答えていただいたりしたいなと思っております、はい、おりますので、そちらも合わせてじゃあ何度も繰り返して聞いていただければと思います。
ぜひぜひそっちの方ではますますちょっときっとグダグダになっちゃうかもしれないんですけど本当にいつもありがとうございます、はい、これからも頑張りますので、応援してくださるととってもとっても嬉しいです、
はい
はい、その応援に応えられるように頑張ります本当に、
はい、本日はすいません、ありがとうございました。
本当にす
いません、楽しかったです、はいはい、
ありがとうございます、
はい、こちらこそ、はい、今回ゲストに来ていただきましたのはクイーンロゼのシナリオライターさつきこうさんでした。
はい、ありがとうございました。